ラジ袋グループラジオ。ラジ袋。
久しぶりにいつものファミリーレストランに来てるんですけども、ということはですね、今日もゲストにトモさんに来ていただいてるわけで、
どうもです。
よろしくお願いします。トモさんと話したいことはいくらでもあるんですけども、なかなか
そうですか。
トモさんも忙しいのでそんなに付き合ってもらってばかりもいられないので、こういう貴重な機会を。ね、逃さずに使ってみようと思うんですけども、今日はですね、テーマをちょっと決めてやってみようということで、はい、そのテーマというのが、まあ、トモさんといえばこう、ブラジルに詳しいというか、まあ、ポルトガル語にも堪能とまで言っちゃって、
いや、それはちょっとまずいですけど、はい。
まあ、通じているので、はい、まあ、そういったトモさんの個性を生かした話をということで、まあ、J リーグに限らず、はい、サッカーといえばブラジル人の存在っていうのをこう抜きにして語ることはできないわけで、
はい、
で、まあもちろんその J リーグにもたくさんのブラジル人の助っ人たちが来ているんですけども、はい、その彼らが、まあ、そのリーグに登録をされるときに、はい、本名でそのまま登録されるケースって結構少ない、
は
い、
そうですね、ですよね。基本的にはペリードって言われる、あだ名で登録をされてる時が多いですね。だから分かりやすく言うと野球のイチローみたいな、そういう登録のされ方をしてると、
通り名みたいなものですか、はい、
そうですね。それが認められてるのと、あとほぼ、はい、アペリードでブラジルの登録名っていうのは通ってるんじゃないですか、はい。その方が覚えてもらえるっていうのもあると思うんですけど。
日本人って割と、名字も種類が多いし、はい、名前も、まあ、特に最近は個性的な名前が増えてるので、
はい、
その名前だけでも、その人が誰かっていうのは分かりやすい状況もあるんですけども、
はい、
ブラジルなんかは比較的その名前のバリエーションが多くなかったりするっていうのがあるんですか？
そうですね。もうまさしくで、カルロス・アルベルト・ダ・シルバっていう名前が、ブラジルで一番多い名前
だ。多い名前なんですね。
はい。有名な話なんですけど、石を投げればダ・シルバに当たるっていう。
確かにダ・シルバってちょくちょく聞く名前ですよね。
なんか一番多い名字みたいですね。
そうなんですね。はい。ちょっとキリスト教圏だと、その聖書由来の名前を使うことが多い。はいはいね、だからそのカブラって、
はいはい。パウロとか、はい、ルイスとか、ね、はい。
ブラジルなんかもすごく敬虔なキリスト教徒ですよね、
はい。カトリックが、まあ、メインというか、はい。まあ、日本によく似た、多宗教というか、そういういろいろな信仰宗教も含めて、はい。そういう国ですけど、でもカトリックの方が多いですね、
う
ん、はい。
まあ、そういう背景もあって、まあ、名前が被ってしまうこともある。まあ、それが一つ背景ですかね。はい、何でしたっけ。その通り名のことを。
アペリード
です、ね。アペリード、これですね。はい、僕本当は覚えてるんですけども、皆さんに覚えていただこうということで、はい、あえて聞いたということにして。
はい。アペリード。
嬉しいな、アペリード。
はい。アペリードですね。だから、わかりやすく言うと、まあ、少し古いですけど、カレッカ。
はい。
とか、カレッカっていうのはハゲっていう意味なんですけど、なぜカレッカになったかわからないんですけど。
ハゲってはないんですか？
カレッカそうですよね。どうしてかはわからないですけど、由来はわかりませんけど、直訳するとそういう意味なんですが、一時期、そうですね、90年のワールドカップの前、コパアメリカ等が89年にコパアメリカがあった時とかは、はい、もう二人代表に選出されたカレッカがいたんですよね。それでカレッカの名前、前が、まあ、その、まあ、本家本元のカレッカがカレッカで、はい、で、二人目のカレッカがカレッカドイスで、
はい、なるほど、ドイスボランチなんだね。
ドイス、ドイスコです。1、2、3なんですけど、はい、で、もう一人がカレッカトレスっていう、
第三のカレッカ。
第三のカレッカっていう意味で、登録されてたりしたんですけど、最近はその、数字っていうか序列で並べられるということはなくなりましたね。
一郎、二郎、三郎みたいな。
そうですね。
ちょっと違うけど。
1号、2号、3号って感じですかね。
ああ、はい、増田1号、増田2号なんていう言い方も、はい。いますけども、そういう感じですね。
そうですね。で、まあ、最近で言うとロナウドですかね。 あの、引退したロナウドは、
怪物、
そうですね。はい。フェノメーノの、あの、ロナウドは、あの、アトランタオリンピックの時に、あの時には、確かロナウジーニョでしたね。小さいロナウド
ということで。ああ、ロナウジーニョって今言うと、
ロナウジーニョ
外相の方ですよね。
で、要はその、初めに、94年の、ワールドカップの時に、あの、それこそ清水にも在籍してた、ロナウドってセンターバックの選手がいて、で、まあ同じタイミングで代表に入ったっていうこともあって、大きいロナウドでロナウダウン。
ロナウドン。
はい。それがあの清水にいたロナウド。で、それで、ロナウドの方が、ロナウジーニョというふうに分かりやすく、オーロナウド、コロナウドみたいな。
あの、ナイナインジーニョっていうのはよくブラジル人選手の名前で聞きますよね。はいはい、
そうですね。あの、それで、まあ、向こう的に発音すると、ホナウジーニョとホナウダウンなんですけど、ね、その二人っていうので、まあ、分かりやすく
区別をした。うん、もホナウドなんだけれども、はい、そうやって使い分けがされてると。
はい。それで、まあ、その、ホナウダウンが、まあ、自然とちょっと、まあ、年齢もだいぶ違ったんで、それで、まあ、あれだけホナウドも活躍したんで、まあ、単にホナウドと呼ばれるようになって、はいはい、その後出てきたホナウドがホナウジーニョガウショですね。で、しかもそのガウショっていうのは、あの、ヒオグランデドスー州一番、ウルグアイの国境に近い南の地域なんですけど、まあ、カーボーイを意味する、はい、ガウショっていうのが、あの、要は江戸っ子みたいなイメージで、そのヒオグランデドスー州の出身のことを、まあ、江戸っ子みたいなニュアンスで。
出身者は江戸っ子だからとか、まあ、彼は江戸っ子だからって言われるみたいに、
そうですね、
彼はガウショだからって。
はい。そうですね、ガウショ。で、あとは、リオが、リオ出身、リオデジャネイロ州出身はカリオカ。で、サンパウロがパウリスタですね。で、ミナスジェライス州出身がミネイロ。まあ、そういうふうに。
ミネイロっていうとアレックスミネイロ。
そうですね、あの、ミナスジェライス州出身のアレックスっていうんですね。はい。
例えばそのアレックスなんていう名前も、はい、そのアレクソンとか、
アレクニーとか、アレッサンドロとか、まあ、アレクサンダーとか、まあそういう意味ですね。そういう、まあちょっと綴りが違ったりするんですけど、まあ多い名前ですよね。はい。
それもあの大アレキサンダー、小アレキサンダーみたいな。
そうすると、アレシャンドレだと、シャンジーニョとか。
シャンジーニョ。
はい。そういうような名前で使います、ね。
なるほど。相性だからやっぱり短くなったりとか。
そうですね。それからシャンジーニョっていちいち呼んでるのがめんどくさくて、シャンジ、シャンジとかになったりしますけど。
さらに短くなっちゃうのか。
はい。それで、そうですね。もう短縮するアペリードも多いですね。独自のアペリードをそれで作っていくっていうのが面白いところですけど。はい。だから意味が分かりやすいアペリードと、もう全く何これっていうアペリードと、まあ。
第1段階、2段階、3段階と、どんどん変形していって。
そうですね。
やっぱりそういうので有名な選手なんかが出ると、はい、一気に広まって、また使われるようになったりするんでしょうね。
はい。そうですね。だから、まあ、身近なところというか、まあ、鹿島にも在籍して、今、マリノスで活躍してますけど、マルキーニョス。彼は、マルコス、マルコスっていう名前で、その小さいマルコスっていう意味でマルキーニョスなんですけど。
確かにマルキーニョスは身長はあんまりない。170センチぐらい。
174センチとかでしたね。はい。で、マルキーニョス。で、実は、マルキニョスにもアペリードが、ブラジル時代あって、マルキニョスカンバレオッタっていう。
カンバレオッタ。
はい、宙返りっていう意味で。
あ、そうですね。やりますね。爆宙しましたね。
ブラジルでも、ゴールを決めた時にそれがパフォーマンスでやってたんで、で、マルキニョスカンバレオッタっていう、アペリードがついてたんですけど。
わかりやすいですね。
日本に来て、マルキニョスっていう登録名にしちゃいましたけど、ブラジルだと、マルキニョスのことを尋ねるときに、マルキニョスカンバレオッタっていうと、覚えてる人も多いですね。はい。
確かにな、マルキニョスだけだと、いくらでも、
そう
ですよね。で、いるだけでも。
そうですね。今日本に、マルキニョスパラナ。
マルキニョス、はい、パラナ。そうですね。
はい。甲府でしたっけ？
はいはい。マルキニョスパラナは、甲府の、そうですね。はい、中盤の選手。
で、マルキーニョス、本当だったらマルキーニョスパラナエンセって、パラナッコっていう意味でパラナエンセっていう、あれだと思うんですけど、まあ登録名マルキーニョスパラナなんですね。
短めに。
そうですね。 クラブ名とかでも、やっぱりその、アトレチコっていう、まあアスレチックっていう意味です
ね。英語にするとアスレチックですね。
はい、で、アトレチコパラナエンセっていうとパラナ州のアトレチコで、アトレチコミネイロっていうとミナスジェライス州の、あの、アトレチコっていう、まあそういうような、あの、まあ便利ですよね。はい。わかりやすいし便利な
んです。後につく単語によって、まあ、その前の単語が少し説明されてるっていう。
そうですね。
見方をすれば、
はい。まあ、アペリードで面白いところで言えば、もう、イタリアとかでもプレーしていたカーザグランジっていうフォワードの選手がいて、まあちょっとその麻薬。
家とかそんな
にですね。あの、カーザグランジ、大きい家って言うんですね。
人の名前とは思えないですね。
そうですね。
大家さんですか？
なんかカーザグランジは、その、貧しかった、まあ、一説によると貧しい家庭に生まれ育って、サッカーで成功したことで、家が大きくなったってことで、カーザグランジっていう、っていう説があるんですけど。
いい話ですね。
いや、ただ、まあ、それが実はかどうかわかんないんですけど、その、麻薬、あの、使用疑惑が出たりとか、まあ、いろいろ、そういう意味では話題にこと書かない、いい選手でしたけどね。はい。そういう、もう、本当面白いアペリードっていろいろあって、あるんで、それこそ大分の踊り子マンシャ
ー、踊り子マンシャー、
はい、
マンシャーってなんだろうなっていうちょっと気になる響きですけども、全然意味が
そうですね、
ピンとこないですね。
まあ、直訳すると何かに染まっているとか、あのそういう意味なんですけど、
染まっている、
はい、だからまあ
思想的にどうこうとかそういうことではなくて、
色ですね、
色です、
はい、だからあの。パルメイラスが、まあ、あのチームカラーが緑なんですけど、パルメイラスの、サポーターの集団の名前がマンシャベルジっていうんですけど、緑に染まってるっていう、マンシャベルジ。で、あの、トドリゴマンシャの場合は、あの、そのマンシャっていうのが、その、アザっていう意味もあるんですよね。
ああ、なるほど。じゃあ、体のどっかにそういう 目立つようなアザが。
そうですね、
あ
の、顔の、はい、あの、顔に、はい、大きいアザがあるんで、おそらくそこからついたアザだと思うんですけど、ね、
はい。その辺もちょっと、きつい感じがしますよね。
そうですね。
感覚から
日本だと本当いじめに繋がっちゃうんじゃないかっていう。
見て見ぬふりをするのはいいのかっていう話はまあ別にあるにしても。
そうですね。
あの、有名どこで言うと、あの、はい、ある、なんだっけ、あの、コインブラ、
はいはい。
あ、そこ出てこないのかっていうね、ジーコ、ね。
アルツ・ラ・アントネス・コインブラ。
はい。で、そのなんでジーコっていうかっていうと、あの、痩せっぽいでしたっけ、なんかそんな、鳥柄みたいなとか、そんなんでした
っけ。それは、厳密に言うとジーコってわかんないんですよね。
あ、そうなんですか。
なんか、アルツールっていう名前で、アルツール・ズイニョって言ったのが、ジーコになったって言うんですけど、実際のところはわからなくて、親しい人はガーロって呼ぶみたいですね。
はいはい。
あの、オンドリっていう意味で、ガーロ。で、キンチーニョっていう、リオのキンチーニョっていう地区に住んでたんですけど、あの、ガーリーニョでキンチーノ、キンチーノの、オンドリっていう風に、まあそういうあだ名をつけた人がいるらしくて、だから、あの、ジコと知り、あの、親しい人は、ジコのことをガーロって呼ぶみたいですね。はい。
そうか、的に、まあ、よくその一般的に、あの、目安やポーチみたいな意味だよっていうふうに言われてるので、
はい、
あ、そうなんだなって思ったけども、それもそんな単純な話でもないんです、ね、
そうですね。
やっぱり頭だから何か元があって、はい、そこから変形っていう、
戦争ゲーム
みたいな感じで、
はい、
最初のとは全然関係ないものになったりとかすることも、日本のあだ名ってそういうのよくあるじゃないですか。
は
い、
だからもう全く実はわからなかったりするんですよね。
ああ、そうなのか。
はい、
今度、本人に会うことがあればぜひ聞いてみてくださいよ。
そう。
今更それかっていう話題ですけども。
そうですね、きっと。今更って言われちゃうかもしれないですけど。
でもみんな、ちゃんとそれを把握してないわけじゃないですか。
そうですね。だから面白かったところで言うと、自分がブラジルにいた頃に、あの、それこそガンバでプレーして、マルセリーヌ・カリオカって、はい、あの、
これもカリオカが出てきたんで、はい、もう、皆さん、あ、カリオカねって
。はい。その、リオのマルセリーヌ、リオ出身のマルセリーヌ、はい。で、同じ、時代にマルセリーノ・パウリスタっていう選手がいて、同じチームでプレーしてたんですよ、コリンチャンスで。マルセリーノ・カリオカとマルセリーノ・パウリスタが、まあ、同居してて、ちょっと不思議なあれだったんですけど、はい。
そっか。で、今ちょっと話が逸れちゃったんですけども、はい、まあ、なんでジーコンやったかっていうと、
はい、
まあ、その、痩せっぽしとかっていうのは、あんまりこう、肯定的な意味で使われることはないんで、その、マンシャもあざがあるとかっていうのは、はい、その辺の、ちょっとまあ、あの、人に隠さないというか、こう身体的特徴まで、特に、あの、
はい、
てらいなくって はい、ですかね、使っちゃうってあたりがやっぱその文化の違いを感じて面白いところですよね。僕らそういう奇跡を起こしちゃうけども、
はい、
でも言われてみたらそんなにだって見て分かるような特徴だからばあえて触れないのっていうのは不自然じゃないのっていうのも自然な発想ですよね。
そうですね、あのブラジル人にはその黒人差別っていうのが、まあ多少はあるんですけど、自分がやっぱりブラジルで感じたことは、その、アメリカ人ほど、その黒人差別っていうところに敏感でないというか、むしろその黒人社会っていうのが、黒人であることをものすごく誇りに思っていて、で、逆にそれを他の、あの、白人たちも、まあ、リスペクトしているというか、
はい。
だから、思いっきり黒人のことネグローンとかって呼ぶんですけど、それでも呼ばれたら何っていう感じで振り向いて、ただそのプレットっていうのが黒っていう意味なんですけど、はい、直にそのプレットとかって呼ぶとやっぱり怒るらしいんですけど、
別になることもあるけど、でもね、あのニグロみたいな英語でその表現を使う機会ってのは基本的にないものだと思っているので、はい、同じ感覚で行くとそんな呼びかけしてるのを聞いたら結構びっくりしますよね。
そうですね、
トラブルになる前に逃げろみたいな、
もう本当そうですね。だから、あの、そういうところではカルチャーショックでした。もうそれって触れちゃいけないものなのかなって、固定観念が本当にご指摘の通りあるじゃないですか。でもそれが、あの、肯定的にっていうか、それをこう、なんか、個性として。
うん、だからその、ある種こうギフトっていうか、あの、神様からもらった自分だけの個性っていう、そうですね、そういう考え方をすれば、なんか隠したりとか、恥ずかしがったりとかする必要はないですね。
そうですね。だから、ホドリゴマンシャなんかもそうでしょうね、きっと。それをもう登録名に使ってるっていうことは、もうそれを誇りに思ってることもあるかもしれないし。ペレもそうですよね。
はい。
ペレはなんか、日系人の友達と、友達がなんかあだ名をつけたってことで、で、喧嘩したって言うんですよね。でもなんか今ではペレの方が気に入ってるけれども、あの、その時は学校一日休んだっていうふうに、あの、某サッカー雑誌にインタビューで答えてたのを僕読んだことがあるんですけど。はい、
その学校休むっていうことのハードルの高さも時代文化によって違うとは思いますけども、はい、でもだいぶ気にしたんです
ね。そうですね、もう言われるのが嫌だったんでしょうね、初めは。でもそれが偉大なペレになったわけ
で、僕はあの不勉強も極まりないんですけど、ペレってどういう意味なん
ですか？ペレって結局あの辞書とかで引くと肌とかって言うんですけど、でもそうだとペリーっていう発音に近いんですよね。やっぱペレだとペレーなんで、発音は。ちょっとなんか、そこら辺は、僕も判断しかねてるところがあるんですけど。だから、まあ、ペレが黒人だったことで、あの、黒人差別がなくなったっていう説もあるし、でそこはちょっと、うん、あの、僕も断定はできないんですけど。
でもやっぱりその、それだけ通ってる名前がまだあだ名だっていうところに、びっくりしますよね。
まあ、羨ましいですよね、そういう意味では。日本だとそういうふうに誇り、そこまで自分のその与えられた負の個性っていうかな、なんかコンプレックスとして持たなくてはいけない個性だと思ってたものをそのパワーに変えられる。しかもサッカー選手になって、あのそれをこう登録名として誇りにしてこうプレーができるっていうのは素晴らしいですよね。
トモさんのあのツイッターのアカウントがトモハポネーゼ、
あ、ジャポネーゼイー
ニョ、ジャポネーゼイーニョって言ったか、はい、あれもそのアペラード、
アペリードっていうか、一回僕ブラジルで街歩いてて、女の子にいきなりジャポネジーニョって声かけられて、ちっちゃい日本人っていう意味ですけど、でそれでああいいなと、それだけなんですけど、はい、それだけなんですけど、
そうなんだ、
はい、特にそんな深い意味はないんですけど、自分の中ではすごくそれが印象深かったので、それでですね、はい。
そのさっき痩せっぽちっていうのが出たんで、
はい、
あの、太っちょみたいなそういうのもあるんですか？サッカー選手の場合あんまないかな、まあ、使わないような気もしますけど。そうですね、ま
あ、あの、だからさっきのあの、
今、
コナオダオンみたいな、
そうか、大きい
っていう意味で、はい。そういう意味で、そうですね。あの、ホナオダウンとかそういう。
うん。はい、中に入るのか。
あの、鹿島にもいたファボーンが、
はいはいはい、
あの、
大きいファビオ。
そうですね、大きいファビオですね。で、小さいファビオだとファビーニョ。
ファビーニョか。ファビーニョも何人もいたような。
そうですね、ファビーニョ。
名前なんです、ね、
はい。ファビオも、あの、ファビーニョもいましたけど、ファボーンは一人だけですね、今まで日本に来たのは。
ああ、はい、確かに。
それだけまあ、ファボーンはサンパロ FC でも、2005シーズンは全国選手権のベストイレブンかなんか選ばれたぐらいインパクトの強い選手だったんですけどね。
怪我はもったいなかったですね。
そうですね。はい。 アペリードの話で言うと、本当いろいろ出てくると思いますけど、ジュニーニョパウリスタとかもサンパウロのジュニーニョだし、
はいはい、
ジュニーニョペルナンブカーノなんかもそうですよね。ペルナンブーコ州って、まあ、ブラジルでは北の方、まあ、どちらかって言ったら、こう、あまり栄えてないっていうか、田舎っていう表現で、まあ、差別用語じゃないですけど、馬鹿にされるペルナンブーコっていう、そういう州の出身なんですけど、ジュニーニョペルナンブカーノ。はい。
群馬から来たみたいな、そんな。
そうですね。はい。もうほんとそんな感じですよ。
まあ、群馬の人は怒っていいところだと
思うんですけど。怒られちゃいますね。
いや、でも、そういう負のイメージがあるものでも、俺はそこから来たんだって、誇りに思ってるっていう話の中やったんで、これだけして。
そうですね。で、サンパウロあたりだと、その、バイヤーって有名じゃないですか。バイヤー州。やっぱりバイヤー州の。
バイヤーノって。
そうです、バイヤーノ。
バイヤーノが、そうです。千葉にいた選手で。
はい。バイヤーノっていうですね、バイヤー州の出身の、人はバイヤーノなんですけど、で、女性はバイヤーナですね。なんですけど、バカにするスラングでバイヤーノ。お、バイヤーノとかって、こう、田舎者みたいな。
田舎者みたいなニュアンスなんだ。
はい。で、本当にそれバイヤーの人に言ったら怒るんですけどね。喧嘩になりますけど。はい、そうなんですよ。そういう。
でもそれがそうやってアピリードとして登録名で使われてるんですね。
はい、分かりやすいのはやっぱり出身地に誇りを持ってて、そういうアピリードにつながっていくんですよ。
いつかは海外で働きたいな。
いいよね。憧れの海外生活。
でも不安もいっぱいあるんだよな。
実は私、国際結婚考えててさ。
え、そうなんだ。喧嘩したりも多いでしょ
う。うちの彼、ちょっと理解できないところもあるんだよね。
そんな悩めるあなたにこのラジオ。
世界直送インタビュー。なるほど海外プラス旅。
世界直送で検索。
はい、あれ、緑ってベルディか、
はい、
岩田に、
はい、
おそらく来年の J2 の台風の目になるだろう、岩田に、小林勇輝って、はい、同姓同名の選手が2人いるんですよね。はいはい、で、1人はベルディから移籍したんで、はい、勇輝ベルジとか、そういう風に区別してやるっていうのは。
前の所属チームって全くないですか。
そうか。
前だから出身地とか、ね。
出身地は東京なのかな。
で、それこそまあ、アカデミー出身だったらちょっとまずいですけど、なんかそれこそ日本の出身校をこう、誇りとするあれで言ったら、
学校名
とかで言ったら、
カバンも立たないし。
はい。で、それこそ私学だったら、ちょっとそれがこう、宣伝効果になったりしたら、ちょっと喜ばれるかもしれないですけど。
例えば、国見出身のみたいな。
はいはいはい。
のどんな風な感じになりますか？
いや、
大久保とか。
ああ、でもそうですね。同じ名前が。
大久保国見のとか。
わざわざポルトガル語も風にしますか？
あ、それはしょうがないのか。
だから、遠藤なんか、そうですよね。鹿児島出身だったら、遠藤薩摩とかですか。
ああ、田中とか鈴木とか、阿部とか、よくある
そうですね。いや、よく、だから、山田がレッドに二人いて、
はいはい、
小山田ってよく言ってましたけど、
そうですね。
なんか日本語だとやっぱりちょっとかっこ悪いですけどね。
あんまりも直接的に意味が分かりすぎちゃいますもんね。
そうですね。だから、そうなんですよね。だから、それはもうアペリードっていうことで言うと、もうそのブラジル特有で、すごく響きもかっこいいでしょうけど、要は、とは言っても、自分たちがその神風っていう鉢巻きとか、そういうものをこう、外国人がこうつけててちょっと恥ずかしく思うのと一緒で、もしかしたらそのブラジル人たちは、まあ、誇りとしてそうやって使ってるようでいて、意外と、なんか、そこまで、
あんまりにもベタなんじゃないのみたいな言い方になる場合も、はい、そういう言い方があるかもしれない
ですね。そうですね。だから、まさしく今にその日本語でこう考えていくとおかしいもんで。
いやみんながそれを使ってるっていう中では、はい、まあ、ちょっと考えてみないとダサいけども、
そうね、
使ってるしなっていう、馴染んじゃってるから平気っていうこともあるんでしょうね。
それこそ、八街出身の子が、千葉県のトレセンに呼ばれると、とりあえずあだ名がヤッチーになるみたいな。
ヤッチーぐらいだと意味が
まだ、
ぼやけてるから
いい、ね。そうなんですけど。まあ、それ、でも意味は、その地元の人は分かってる
っていう。ピーナッツだからナッツって呼ばれたりとか。
はい。それだったら全然むしろなんか可愛いもんかもしれないですけどね。そういう風にして日本人もこうアペリートっていうか、まあ、単純にあだ名なんですけど、なっていったら面白いですね。
でもなんかそういうあだ名っていうのは分かりやすさっていうのが一番大きな魅力というかポイントだと思うんですけども、はい、だからその、外へのアピールっていう意味では、こう名前もそういう風にこうキャッチーなものを、はいがあると、一層こう伝わる情報が増えるから、
そうですね。
そういうね、あだ名を使ってっていうのも、いいんじゃないかって、
ね。そうですね。はい。そう考えていくと面白いですね。はい。いろいろ、もう本当に、さっきのジュニーニョなんかも、ジュニオールっていう名前の小さいジュニオールでジュニーニョっていう風になる。
ジュニオールってジュニアっていうのと同じですか？
はい。だから、
小さいジュニアっていうとなんか、
同じ名前を、法的に同じ名前を付けられるんで、
お父さんと同じ名前で。はい。
なんとか、なんとかジュニア。で、それがこう、なんとかマノとか、孫でマノとか、はい、いろいろ。あるんですけど、そういういろいろこう名前が
日本の名前も割とその名字で羊がある程度分かったりとかっていうのもあるけども、このブラジル人の名前もそうやって誰かの孫っていうような形で情報を内包したりもするん
で、それはちょっと名字のまあ名字はちょっと分かんないですね。
でも名字見たら何系か分かるっていうのは別に、ね、ポルトガル語だろうが何だろうがある話ですね。そうですね。
だからドイツ系だったりイタリア系だったりポルトガル系スペイン系とかっていうのはなんとなく分かったりはしますよね。
そうですね。
はい。面白いところで言えば、
他にもありますか？
ベルディでしたっけ？
ベルディだと
ロドリゴ・カベッサ。ベルディじゃないのこれ。
岐阜かな？岐阜っぽいですね。
岐阜ロドリゴ・カベッサ。なんか、そうですね。これ僕も、どこのクラブかもマークしてなかったですね。
緑色のチームは、
松本山雅
か。なるほど。
なるほど。そのロドリゴ・カベッサ、これあって、カベッサって頭って意味なんですけど。
頭ですか？
で、ポジション見たらフォワードですもんね。
はいはい、そうですね。
だからヘディングが得意だっていうふうに言われちゃうのか。それでも身長178センチ。
さほど高くないですね。
はい、なんか頭に特徴でもあるんですかね。
なんでしょうね。でもそんなに身長が高くないけども、ヘディングでゴールを奪うことが多いっていうふうな場合には、はい、
そうですね。
かえって強調して、
ホドリゴ・カベッサ。
なんていうふうに呼ばれるのも納得ですね。
そうですね。そうですね。ブラジル人の選手って本当に、たくさん、こうやって、たまたまこう、資料を見ながらだと、たくさんブラジル人来てるなって感じますね。
やっぱり一番多いし、2位は確か韓国人なんですけども、はい、それに比較しても倍以上、確か3倍か4倍ぐらいの人数がいるはずですね。
はい。はい、なるほど。そう考えると面白いアペリードの選手が、まあ、今後また、来てくれると、ちょっとその意味を考えるだけでも楽しいかもしれませんね。
そうですね。まあ、興味を持って見てみようっていう。
もう自分なんかはそれで勝手にこう、
中華さんを。したくなったりとか。
いや、大分戦見てて、
ロドリゴ・マンシャ。
もうこう言いたくてしょうがなかったですね。これはあのあざがとかって、ちょっとなんかこう。
試合と関係のない話。
そうですね。はい。確かもうその、裏表って言ったらあれですけど、前期後期じゃないですけど、その時にホームアウェイともテレビで確か見てたんですけど、なんかそれを言いたくてしょうがなくて。
じゃあ、ようやく。
そうですね、なんかツイートした気もするんですけど、なんか、それも自己満足なんですけどね。ブラジルのそのアピリードとか、本当面白いです
ね。まあでも本当面白いですね。はい、僕なんかほとんどわからないんで、でもこれをきっかけにもうちょっとじゃあ、そのブラジルの、こう、潮の名前ぐらいは調べてみようかなとか。
まさしくワールドカップ前には、 その州とどういうところかとかっていうのは勉強してから行かれたら面白いかもしれないですね。でその州によってはマラリアの予防接種をしていかなきゃいけない地域もあるので、やっぱり知識は持っておいた方がいいと思うので。
なるほど。はい、ね、そんなブラジルまでワールドカップを見に行ける羨ましい。
そうですね。ね、
そんな人もいるでしょうからね。
まあ、意外と身近にいるかもしれないですよね。
うん、やっぱその、サッカー大好きっていう人が、特に、ツイッターなんかの知り合いに関しては多いから。はいはい、
そうですね。
隣のおじさんがいないと思ったらブラジル行ったみたいな、そういう、そこまでのことはないでしょうけども。
そうですね。
でも縁のある人が行ってるっていうのは、十分以上に。いや、あれそうですね。
本当に自分も行きたくてしょうがないんですけど、こればかりはもう財布と相談じゃないですけど、本当に、僕をブラジルに行くために、寄付をお願いしますっていうふうに、ここで募りたいぐらいですけど、すいません。失礼しました。
寄付を募る場合は、はい、振込口座も行ってた方がいいですよ。
そう、でもそれで本当に集まったら素晴らしいですね。その代わりもそれだけのネタをこう還元しなくてはいけないと思いますけど、
問題なのは寄付はあったんだけども、はい、金額がすごく中途半端だっていう場合ですね。
そうしたら
しても行きづらいなっていうのは、
そうですね、目標金額までこう話をしてスタートしなきゃいけないかもしれないですけど、
クラウドファンディング形式で目標金額に行かなかった場合はなしですよ、
はい、
たまればやりますけども、はい、そういうスタイルですね。
そうですね、なんて横道に逸れてしまいましたけど、
まあでもそんなに意識してなかったんですけども、はい、気がつけばもう来年の話、2016年、
はい、2014年
か、16年って随分先ですね。
16年は、オリンピックですね。
そうか、来年ですもんね。
そうですね、オリンピックも悲願だったんですよね。だってあれ、自分がブラジルにいた時から、はい、ペレを先頭に立ててリオでオリンピックをやろうって言ってたんで、本当に悲願だった、うん、
日本の東京オリンピックなんかは比較的冷めた空気がもうありますけども、
これちょっとそれちゃうかもしれないですけど、たまたまリオので開催が決まった時の、プレゼンをたまたま僕テレビで見てたんですよ、
はい、
でその時に日本だと英語でスピーチするじゃないですか、でブラジルの当時のルーラ大統領がポルトガル語でそのままスピーチしたんですよ、でポルトガル語でスピーチしたからこそ伝わった情熱っていうのがあったと思うんですよね。でその時にシダージマラビリョーゾ、奇跡的な街っていう、そういう表現使ってたんですけど、たまたま僕言葉が理解できた、できる範囲の言葉をこういくつか拾ってって、うわー本当にリオでオリンピックやるっていう意気込み伝わってくるなと思って、なんか感情移入しちゃって、それで開催決まった時はやっぱり嬉しかったですね。
やっぱよそ行きじゃない自分たちの言葉で伝えるっていう、
はい、だから
そういう力があったんですね。
おもてなしもそうですけど、だから僕おもてなしまではいいんですけど、合唱したあれそこまで、あれはちょっとすごく残念でもあったんですけど、言葉だけ説明すればいいのに合唱までしちゃうかと思って、まあ美談を壊すつもりは全くないんですよ。ただ
あれを見てみんな思ったのは、はい、この手の、なんていうか勘違いめいた演出っていうのはこの先いくつも出てきて、その度に僕らは恥ずかしい思いをするんだろうなっていう。やっぱり思ってるんじゃないですか。開会式なんかどれほど辛い思いをしなくちゃいけないのかって、今から心の準備をしている人も多いと思いますよ。
当時の1964年でしたっけ、前回の東京オリンピックを見た自分の母親とかの世代の人たちに聞くと、すごい格好悪かったって言うんですよね、開会式が。って言うんですね。
南波論前だろうっていう感じですかね。
ちょっと、まあ、そんなことを聞くと、ちょっと、なんか、おっかなびっくりっていうか。
でも、まあ、そういう前例があることを考えると、20年、30年ってすると、
はい、
意外と当時の人はみんなこれでいいと思ってたのかなっていうふうに見えるってことでしょうね。はいはい、
そうですね。またワールドカップも日本で。はい。はい、オリンピックよりもワールドカップの方が大きなイベントなんだっていうことを、ちょっと本当に日本でもう一度アピールして生きてる間にやってほしいですよね。
本当ですね、生きてる間に。まあでも日韓共催2002年にしても、あれが日本で実現するっていうふうに思ってた人はやっぱり少なかった中で実際に起こってるんだから、生きてる間にまたないだろうって言われても 前なんとか言えないわけですもんね。
そうですね。だから僕がブラジルにいたのが95年96年で、95年で初めてそのサンパウロの空港からサンパウロ市内に行くときに一番初めに目に入ってきた大きい看板がワールドカップコレア2002っていう。
なるほど。
で、すごいショックだったんですよ。日本何やってんだって。その手の政治力は本当に弱いんだなって実感した時で。で、なおかつ96年に、ワールドカップの開催を、どうなるんだっていう決まった瞬間っていうのは、僕はブラジルで見てたんで、
はい、
そしたら共催になったっていうことで。
やられたかって、
そうですね。
いうふうに、一層強く思ったことでしょうね。
留学生数名でこうテレビをこう、睨んでて、で、やっぱりちょっとこう、専門的なポルトガル語が流れるんで、初めわからないんですけど、どっちも本当に大喜びしてなくて、でなんとなく共催っていうニュアンスが伝わってきて、と思って、これ共催なのって言ってこう、みんなで、で本当にいいなんてどよめいていたら、ブラジル人のその友人が入ってきて、日韓で共催になったねっていう。それでちょっと複雑な気分だったのを覚えてます。はい。
あれはトゲとして残ってますよね。
トゲですかね。
まあ、単純な距離だけで言えば、そのブラジルワールドカップの方がよっぽど長い距離を移動しなくちゃいけなかったりとかっていうのはあるにせよ、
そうですね。
だって単独でできるのにっていうのは、
そうですね。そのためにスタジアムも用意したし、そのために市場にスタジアムができなかったし、
しかもそれが結果的に失敗だったっていうふうに総括されてるっていうのね、それが残念ですね。
あれは僕はあの時は本当に当時の沼田知事を、本当に許さないと思ってたんですけど、
あんな絶好の機会はないですよね。
はい、そうですね。
まあほら、福割なんかもあるし、だいぶ良くなったけども、その前なんて、千葉で一番いいスタジアムが鹿島の派ですか。
結局、新設で陸上競技場兼用っていう、で4万人だったかな。それで、埼玉と決戦になったんですよね。
はい、
そりゃ専用の5万人に勝てるわけねえよ、みたいな。
まあそれでも専用スタジアムができたっていうのはいいでしょうけどね。それがワールドカップでもなければ兼用のスタジアムでっていうふうに、そっちの方がいろいろ使えて便利だよねっていう。
決勝は横浜でやったっていう事実は、
はい、
もう消せないですからね。あれは残念ですよね。
国立競技場がユリアのキャパの大きいものになるとすれば、
はい、
まあまあ国際で今後大きな大会のクライマックスが行われてがっかりっていうことも減るんだろうなっていう期待はちょっとしちゃいますね。
まあ、ちょっと日本協会がどういうふうにこれからイベント開催を考えてるのかっていうのが正直まだ見えてこないので、今はなんかメインの試合は横浜もしくは埼玉っていうことで、東京国立っていうことがなんかやはり現実に減ってきてるのは事実ですけど、そうですね、ちょっと東京オリンピック効果っていうのを意味でもちょっと期待したいですよね。全然アペリードと違う話になっちゃいましたけど、
そうですね。じゃあこの話は一旦で、その面白いアペリードっていうので何か、はい、話漏らしたこととかっていうのは特になければ一旦この話は、今日のところはこの辺で。
アペリード、思い出せばいくらでもあるはずなんですけど、意外と。
そうね、今その、今季2013シーズンに、はい、J1、J2 に登録されてるブラジル人選手の一覧っていうのを見てるんですけども、
はい、
意外とその、フルネームが書いてなかったりとか、そのアペリードまで書いてなかったりとか、
ね、
思ったよりも情報が少ない、
ね。そうですね、うん。意外と、まあ、シンプルな名前が多いですよね。
これ登録名ってその同じ選手が帰ってきたときに違う名前登録されたりとかすることもたまにありますよね。
はい。
分かりやすいですよね。
あ、面白いところで言えば復帰がありましたね。
あ、はいはい。復帰は英語で言うとハルク。
ハルク・ホーガンのあそこから取ったっていう話なんですけど。
そうなんですか。本名はじゃあまた全然別なんですね。
そうですね。確か違ったと思います。
分厚い胸板、
そうですね、
プロレスラーみたいな体型の、
はいはい、そこからっていう話ですけど。
はい。プキっていう名前はたまに見かけます？
いや、全くないですね。
ですよね。 札幌でしたっけ、
はい、
ロマンジーニョの兄貴とかっていう、
ね、はい、札幌というか東芝時代です、ね、
そうか、
はい、
なんて名前だったんでしたっけ、
アシスですか、
アシス、
はい、
今全然
登録名がアシスでした、
ね、はい、その辺は兄弟みたいな名前とかっていうのでもないんですね、
そうですね、
その
忘れちゃいました、
誰々の兄貴の方みたいなそういう言い方っていうのもあるんですか、弟の方みたいな、
あんまりそういえば聞いたことないですね、はい、ね、あ、そうか、ね、ネットが孫だったか、パノワキ兄弟、
はい、
それで、まあ、ジュニオールだったり、あのネットっていうのはジュニオール、まあ、子供、孫とかっていうのはありますけど、兄弟ってそう言われてみるとあんまりないですね、そうあるのかもしれないですけど自分は気づかなかったです。
あ、でもその日本ってその、はい、兄弟がいた時に、その上なのか下なのかっていうのをすごく気にするけども、はい、あの英語で言うとヤンガーブラザーとかオーダーブラザーとかっていうのは、はい、そういう言い方はできるけども、はい、特に気にしないでただブラザーって言っちゃうっていう、
そうで
もあるから、ね、あんまりそういう負け方をそもそもそういう発想っていうのはないの、
アペリードではないですね、そう言われてみると。
なるほどね、はい、
アペリードではないですね。
まあというようなのもおそらくこう文化的な違いなんだろうなということで、
そうですね、
なんとなくその話が戻ったところで、じゃあこの話題は一旦締めということで、
はい、
はい、どうもありがとうございました。
どうもないですね。